け紳士恋色く火曜日の担当はフリーライターの武田砂鉄さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今編集解説をお務めになった、ナンシー関の耳大全77、ザ・ベスト・オブ・小耳に挟もう1993-2002が朝日文庫から現在大好評絶賛販売中の武田砂鉄さんということなんですけども、ぜひお読みになってください。本当面白いですからね。
ベスト・オブ・小耳に挟もう、
はいはい、
そうです。
あ、小耳に挟もうってあれずいぶんたくさんあるんだっけ。
週刊朝日、
そうですね、もうね450回くらいやってますね。
それをセレクトして
させてもらって、
はいはい、うん、ぜひお読みになってください、
はい、
で今日のテーマは何でしょう。
はい、今日のテーマはですね、オスプレイの話で、横田基地と佐賀空港に、次々と配備が決まってるオスプレイの話なんですけど、もうすっかりとなんか政治の話題が、自民党総裁選に移行しちゃってるんですけど、本当にそのままにしていいのかっていうのが、このオスプレイの問題で、なんかあんまり話題になってないんですけれど、先週の22日に、オスプレイの5機がですね、10月から横田基地に正式配備されることになりまして、オスプレイが沖縄県以外の在日アメリカ軍基地に配備、配備されるのは初めてだと。で、これからね、総裁選で石破さんと安倍さんがどういう議論するのか、ちゃんとしてくれるのかは定かじゃないですけど、基地軽減をしたいというふうに一応安倍さんは口ではおっしゃってるんだから、こういった問題もどういうふうに語られるのかなというふうに注目したいんですけれど、オスプレイって2012年から沖縄にですね、24機、拠点で普天間基地にあるんですけれど、とにかく事故が多いというふうに言われていて、2016年度の、16年の末にはですね、名護市の海岸に墜落、不時着なんてちょっと和らげて書いたところも多かったですけれど、この時にも米軍はですね、パイロットの操縦ミスだっていうふうに言って、人的ミスだっていうふうに結論付けちゃったりとかですね、あるいは2017年にはオーストラリアの東部の海上で墜落して乗員が3人も亡くなられたり、12年にはアメリカのフロリダ州でまたこれも訓練中に墜落事故があったり、たくさんあってですね、今年の2月には、この重大な人的被害のある事故だけじゃなくてですね、オスプレイが、普天間のオスプレイがですね、部品を落下させていたのに、それを日本に一切伝えてなかったというような事件もあったりとかですね、
統計的に見ても、他の機種に比べて、
落
ちるというか頻度は、
頻度が
かなり高い
というふうに言われてますね。で、とにかく空中で給油をするとかですね、あるいは突風、後ろからの突風に弱いとかですね、そういった弱点があってですね、今回そういうふうにですね、横田基地に配備されるっていうこともですね、アメリカから一方的に通達されて、しかもその、どういうふうに訓練するかっていうことすら、伝えられていない状況でですね、配備が決まったんですけど、元からその配備をする予定だ、見通しだったんだけれども、こういった正式な配備をする前にもですね、この地元住民の中からは基地に立ち寄るオスプレイっていうのが確認されててですね、これも、要するに地元への情報提供もないままずっと飛行を繰り返したっていうところがあって、なんでそのね、もういろんな所沢にあるこう通信施設とかですね、あるいは東伏富士にある演習場とかですね、そういったところでも確認をされてるという、だから正式にっていうのもよくわからないんだけれど、
フライデーだかなんだか、ああいう雑誌でもビルの上を飛ぶオスプレイの写真が、
ね、
掲載されてましたね。
で、特にこのオスプレイの今回、整備されるこう CV22 というパターンの機器はですね、特殊部隊の輸送に使われることがあって、敵地に潜入したりとか、人質を奪還するとか、特殊作戦に使われることが多くてですね、低空飛行であるとか、夜間飛行というのがよく使われるんですよね。
なるほど。
で、この横田基地で、この反対運動、横田基地の撤去を求める西多摩の会という会がですね、調査したところですね、そのすでに確認されている、目視で確認されたオスプレイの中にはですね、時間帯としては9時半とかですね、9時50分、最大遅いのはね、9時50分って言ったら、これもう年配の方とかだったらもう寝てる時間ですよ。その時間帯に、低空飛行でかなりの音を出して飛んでいる、しかもそれが今こういうふうに正式配備というふうになったけれど、それまではどこにも許可はないというかね、何も知らされてないで、あれなんかオスプレイ飛んでねっていう感じで、
あれオスプレイじゃね
みたいなそんなポップな会話じゃ本来いけないことなんだけど、そういうようなことが行われていて、で今回も、この正式配備になってもですね、防衛省はどういうふうに言ってるかというと、いつどこで訓練するかっていうのは、 米軍の運用のために、分かりませんというふうに言っててね、分からないというふうに言ってるんだけど、でもこれによって、まあ、いわゆるですね、抑止力が高まるというのがいつも言うような言葉は、よく分かんないですね。運用どういうふうに運用してるのか分かんないんだけど、抑止力にはなるっていう言い方をしていて、でまたこういう時にですね、まあ、十分な安全対策は情報提供して理解を得たいですという、またここも情報区が出るんだけれど、これは運用目的も分かんないのでどうやって理解を、ね、促すんだろうかっていう話もあるし、でもすでに理解をって言ってる段階の前にですね、もうすでにやっぱり地域住民の中には、まあ、さっきも言ったように反対運動というのがたくさん起きてるし、その低空飛行だとか夜間の離着陸も多いんで、それがまあ本当にまかり通ってしまっているというところがあるんですよね。で今年の6月にですね、小池都知事、東京の小池都知事ほか、まあ、周辺の市や町が連携して声明を出していてですね、まあ、その横田基地へのオスプレイの配備については離着陸を除き地上から500フィート、まあ、150メートルですね、以上の高度で飛行してくださいと、あるいは22時から翌朝6時までおよび土日、国民の祝日、あるいは祝日、お盆、年末年始、入学試験時期などの特別な日に、訓練をするのはやめてくださいっていう通達を出してるんだけれども、まあ、本当にどこまで守られているのか、あるいは守られようとしているのかっていうね、まあ、
この形に何々してくださいってなんか通達というよりか、お願い
すいませんね、お願いだからねっていうね。でもこれ150メートルってのまたすごい話ですよ、だって、
かなり
東京タワーが333ですから、割と大体半分地帯、あのぐらいまで飛んでいいっていうことは、ね、かなり想像するとかなりの低空飛行、
かなり許してますよね、
かなり許してますよ、
低いです、
でまあ、本当に今、まあ、よく議論される話だけれど、その日米地位協定というものがあれば、はい、何か事故が起こった時には、いやそこはもう私たちが見ますんで、米軍の人たちが入ってきて、なぜそこで事故がどういう事故が起きたのかっていうのもわからないわけですよね、はい、そういう低空飛行を許してもし何かがあった時には、まあ、何も言うことができない、でまあ昨日かな、その石破さんが政策を発表したときに、まあ、憲法改正より、まあ、日米地位協定の改正をするべきだっていうふうに、まあ、石破さんおっしゃったけど、まあ、もちろん僕は そうあるべきだと思うけれど、
石破さんも踏み込みましたね、
そうですね、でも実際にそれが本当に現実的な議論になったときに、まあ、どこまでそれができるのかわからないですけど、まあ、その順序としてはまずそうだろうなというのは当然、
まあね、ドイツとかヨーロッパはもう何回も変えてるわけだからね、
そうですね、だからこれをこのまま許すとですね、やっぱり首都圏での、そのオスプレイの飛行というのがまあ常態化するわけですね、いつでもどこでも飛んでるかもしれない、あるいは木更津にそういった基地があったりする、そしてさっき言ったように東富士の演習場に行ったりするとなると、まあ、本州全域をこう飛んでってるというふうに、いつ飛んでるかっていうのも、
ただ逆にね、なんかこう沖縄だけに飛んでたわけだから、そういう意味では、なんていうの、これあれ僕らがね、あの目で見てあれがオスプレイだっていうのがね、分かることっていうのは、ある意味はね、
もちろん今までその、沖縄に全部をね、任せていいのか押し付けていいのかっていう議論から考えれば、それが、まあ、痛み分けという言葉は正しいのか分からないけれど、
いいとは言わないけども、
いいとは言わないけど、そういう状況にはあるけれど、じゃあでもじゃあそのプロセスってどうなんだってなると、みんなね、あれ住民の人あれなんか飛んでねっていうような早速不信感を芽生えるようなやり方をしていると、で、まあ、もう一つですね、その横田基地だけじゃなくて、まあ、佐賀県の佐賀空港にもですね、正式な配備が決まって、これはもう2014年から要請されてたものなんですけど、まあ、2021年からまでにまあ配備されるということなんですけど、これも佐賀県の山口義則知事がですね、まあ、小野寺防衛大臣と会談をして、まあ、オスプレイの整備計画の受け入れを表明したんですけど、これはまあアメリカから17機オスプレイを買ってですね、まあ、配備を決定したと。で、ね、この山口知事はその最初小野寺さんと会談したときにですね、まあ、そこで結論を出さずに、まあ、私としてこれからしっかり考えていきたいと思うので、時間をいただきたいというふうに言ったんですよね、まあ、ちょっと保留させてくれって、3時間後、配備受け入れを表明と3時間ってもう 長めの映画ぐらいですよね大体ね。なんかそれでまあどういう恩恵があるかというと、まあ、国が20年間で100億円の、まあ、着陸料というのを払うと、それを元手にですね、 そのまあ地域の漁業振興基金というのをまあ創設すると、まあ、言ってみればまたお金で、
あの国が払うという意味は、あの中央から山口に100億円が
行く、佐賀県ですね、佐賀県の山口、ちょっと厄介ですけど、
あの
佐賀県に払うということです、
100億円国から行くっていう話ですよね、そうです、別に米軍から行くって話
わけじゃないですね、でそれを要するに元手に、あの漁業関係者に、まあ、そこら辺をケアしますよっていう話にはなってはいるんだけれど、まあそれもねどうなのか、でそれはやっぱり地域住民の中に反対があるのは、その今年2月にその佐賀県で、まあ、陸上自衛隊のヘリコプターが墜落する事故っていうのが起きてですね、まあ、そこの安全面もどうなんだっていう、まあ、議論もあったし、ま
あ、何でもかんでもあれですよね、まあ、今地方お金がないということがもう先にあって、地方自身が立ち行かないっていうのがあった時に、国からこう100億円のお金が来るとか、
もうそうですね、
これはオスプレイだけじゃなしに、原発の時もそうだし、
もう札束でどうですかっていうやり方ですよね、そ
う
そ
ういうことを聞かなければ国からの援助はしませんよみたいなことを暗に匂わしたり、まあ、地方自治は、まあちょっとやりづらいですよね、
うん、
まあ、
そういうやり方が いろんなところで横行してますよね、
う
ん、
だからそのさっきの3時間後にみたいなことになっちゃうんじゃないかなって思うけどね、うん、
あとやっぱりねオスプレイっていうのは、うん、この騒音としてはすごくこう低くて重いんですって、いろいろ調べてみると、はい、そうするとやっぱりその低周波音っていうのがすごく体に悪いんじゃないかっていう話があって、うんうん、やっぱりこの普天間の住民アンケートなんかだとこうイライラするとかね、胸やお腹が圧迫されるなんていうのが 60% ぐらいアンケート結果出てたりするので、どういう健康被害が起きるかもやっぱり心配なところなんですよね、
アメリカでもこれは飛ぶのをなんかやめようみたいな話がありましたね、
そうですね、まあ、とにかく危ないものだからっていう、そういうのをポンポン日本買ってる、だからそのよく安倍さんはなんか地球儀を俯瞰する外交っていうのはよく言うんだけど、なんか皮肉なら、まあ、まず日本地図見てくれっていうかね、日本地図でビュンビュン飛んでるっていう現状をまず考えてもらわないといけないし、
東京新聞で鎌田聡さんがコラムで書いてましたけど、はい、今まで沖縄にオスプレイが飛んでるって本土の人たちは冷淡に対岸の火事として捉えてたけど、もう、こう日本中で飛ぶようになったら、もうある種日本全体が沖縄化しちゃうっていうような感じの、
いやそうですね、だから本当にその今なんか日本の国土を守るとかね、領土を守るとか言ってるような方たちは、まずじゃあこちらの国土をなんかね、あのビュンビュンアメリカのオスプレイが飛んでるっていう現状から考えてほしいもんだな、なんていうふうに思っちゃうんですけど、
しかも北朝鮮の脅威が軽減する中でどんどん武装していってる、
大量の足はもう
大量に買うってことですよね、
ちょっと意味が分かんないね、
そこ、ありがとうございます、大竹紳士、小有力、今日の担当は武田佐哲さんでした、ありがとうございました。